Today, we are going to actually start really digging into this book of Mark.
今日からマルコの福音書について本格的に掘り下げていこうと思います。
I gave you the background last week. So today, we'll get into the first few verses. We're actually going to look at Mark chapter 1, verses 1 through 8.
先週はマルコの福音書の背景を説明しました。そこで今日は最初の節をいくつか読みます。そこではマルコ福音書1章1節から8節までを見ていきたいと思います。
Now, the beginning of anything is usually important to introducing the topic of the discussion or the writing. And Mark's beginning is particularly important because it's so direct and to the point.
なんであれ、冒頭の部分には重要な意味があります。どのような議論をするのか、何を主題として執筆したのかを紹介するためです。マルコの福音書の冒頭部分は非常に直接的です。そしてポイントをついています。ですから非常に重要なのです。
There's not a lot of extra introductory words here. He jumps right into his subject.
マルコの福音書の冒頭部分は単刀直入に本題に入ります。それ以外の余分なことの言葉などはありません。
And his subject is Jesus Christ.
この本題、それはイエス・キリストなのです。
Now, Mark's the shortest gospel for a reason.
福音書の中でマルコの福音書が最も短い福音書です。そこには理由があります。
Mark always gets right to his point.And he doesn't spend a lot of time with any extra details of the situation.
マルコの福音書は常に要点を的確に掴んでいます。状況の余分な詳細に多くの時間を費やしません。
And so as you would expect, the subject of this book is Jesus, and that's where Mark begins.
皆さんもお分かりでしょうけれども、本題はイエスです。マルコの福音書はそこから始めます。
And the first thing he tells us is that Jesus is good news.
マルコが最初に語るのは、イエスは良い知らせであるということです。
Look with me at verse 1. It says, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.
一節を見てみましょう。神の子イエス・キリストの福音の始め。
You see there, that, what I meant about, not a lot of extra details.
先ほど私がこの福音書は余分なことを詳しく書いていないと言いました。その意味が分かってくださると思います。
Mark's really clear and abruptly direct with his subject.
マルコの福音書は非常にはっきりと唐突に直接的に本題を述べています。
He says, I'm writing about Jesus Christ, the Son of God.
私は神の子イエス・キリストについて書いている。
But notice he doesn't say writing or that this is a book about him or anything like that.
マルコはこれ以外の余計なことは言っていない。ここに気づいていただきたいのです。
He actually says that what he is writing is the gospel of Jesus Christ.
彼は私はイエス・キリストの福音を書いているというのです。
And the word gospel literally means good news.
福音とは良い知らせという意味です。
And so he's saying here, this is the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
つまり、マルコは文字通り、神の子イエス・キリストの良い知らせ、これはその始まりであると言っています。
And in this statement, he's actually telling us why Jesus is good news.
そして、彼はなぜイエスが良い知らせなのかを語っています。
Now you might ask by reading that, where does he say that? This is a really short introductory statement.
これは本当に短い文章です。皆さんはこんな短い文章の中にイエスが良い知らせの理由など語られているのかと思うかもしれません。
And it's right there in the titles that he uses for Jesus.
どこに語られているのか。イエスの肩書きに書かれているのです。
He gives us two titles. He introduces Jesus as Christ and Son of God.
マルコはイエスをキリスト、そして神の子と紹介しています。
Now, these terms, they actually define Jesus as a person. They show why he's the focus of good news, and they explain why we should follow him as disciples.
キリストとか神の子という用語は、実際にイエスという人物を定義します。この用語がイエスという人物が良い知らせの中心であることを示します。そして私たちが弟子としてイエスに従うべき理由を説明するのです。
So, what is Mark telling us by introducing Jesus in this way?
マルコの福音書が私たちに語っていることとは何でしょうか?
The first thing he's telling us about Jesus is that he is the Messiah.
まず第一に、イエスがメシアであるということです。
Christ, the word, means anointed one. And it's the word used to translate the Hebrew word Messiah.
キリストとは油を注がれたものという意味です。ヘブライ語のメシアを翻訳するときに使われます。
As we read through the Old Testament, starting with Genesis 3:15, there's this continual thread of prophecy that points to a coming Savior who would provide salvation from sin, and that Savior is known as the Messiah.
私たちを罪から救ってくださる救い主が来る。旧約聖書、創世記3章15節から旧約聖書全体まで読んでいくと、このことを指し示す予言が絶えず語られています。その救い主はメシアとして知られています。メシアを指し示すもの、予言同士は、旧約聖書で語られる予言の中で、互いに意図のように関連し合っているのです。
This is who the Jewish people of Jesus' day were all looking for.
イエスの時代のユダヤ人が探し求めていた救い主とは、この旧約聖書で語られていたメシアなのです。
Of course, we all in here today know how the story of Jesus ends.
私たちはもちろんイエスの物語とその結末を知っています。
The people who are looking most for the Messiah end up crucifying him.
メシアを待ち望んでいた人々がメシアを十字架につけたのです。
So how do we get from this anticipation of the Messiah to crucifying him?
メシアを待ち望んでいながらメシアを十字架につけた。私たちはどう受け止めたらいいのでしょうか?
The Jewish people were not looking for a Messiah that was prophesied.
ユダヤ人は予言されたメシアを求めていたわけではなかったのです。
They had wrongly expected this Messiah to be a political ruler instead of a savior from the theological problem of sin.
彼らはメシアを誤解していました。ユダヤ人は救い主を罪という神学的問題から救ってくださる方ではなく、政治的支配者と誤って期待していたのです。
And Mark will actually now go to those prophecies of a Messiah as he continues these first thoughts in this book.
マルコの福音書においては、こうして最初にメシアに関する予言に迫り、それを展開していきます。
But before we move to those verses, I want to consider the second identification he gives to Jesus here, and that's Son of God.
この先を読み進める前に、マルコが神の子イエスという言い方に込めた二つのことについて考えてみましょう。
Now, this is significant as well.
このことも非常に重要です。
Now, there is a sense that as created beings, and every one of us are, we all have a connection to God, our creator.
私たちは神が私たちを含めた被造物とつながっていると意識しています。
We are also told as Christians that we ourselves are children of God.
私たちはクリスチャンとして神の子であるとも言われています。
But Jesus being identified as the Son of God is far different than the relationship that you and I have with God.
しかし、イエスが神の子であるということは、私たちと神との関係とは大きく異なります。
This title for Jesus is actually showing his identity as God himself, the second person of what we call the Trinity.
イエスは神の子である。 この意味はイエスは神そのものである、イエスは三位一体の第二の威嚇であるということを示します。
Ultimately, the people crucifying Jesus crucified him for this identity.
究極的に言えばイエスを十字架につけた人々は彼らの正体のゆえにイエスを十字架につけてしまったのです。
They fully understood that these terms, Son of God, and even the term that Jesus preferred for himself, Son of Man, were declaring that he was indeed God and he was God's Messiah.
イエスを十字架につけた人々は、神の子という用語の意味するところを理解していました。彼らはイエスが人の子と自称したことについても、イエスが自分自身を本当に神であり、神のメシアであると宣言しているのだと十分に理解していたのです。
Now the Apostle John opens his gospel by making this identification as God very explicitly clear.
使徒ヨハネは自身が書いた福音書の冒頭でこのことを明確に示しています。
John 1:1 through 3 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made.
ヨハネの福音書1章1節から3節はこう言っています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは何一つなかった。
If Jesus was going to be the Messiah who would save people, then he needed to himself be absolutely free of sin. But only God is free from sin.And completely righteous.
イエスが人々を救うメシアになるとすれば、イエス自身が罪から解放される必要がありました。すべての罪から解放され、完全に正しいのは神だけです。
And Jesus then is the only one who can uniquely fulfill both roles because he alone is fully God, but also fully man.
イエスはメシアとしての役割を果たすお方です。それと同時に、イエスは罪のない人間としての役割を果たすことができる唯一のお方です。なぜなら、イエスだけが完全な神であるからであり、同時に完全な人間だからです。
And Mark really spends the rest of the book convincing his readers that this truly is who Jesus is, that he's their Messiah,Because he is God.
マルコは本書を通してイエスこそが本当に神であること、神であるがゆえに自分たちのメシアであることを読者に納得させようとしています。
Now, after this point, there's only two places in the book of Mark where Jesus is recognized as the Son of God.
マルコ一章一節以降、イエスが神の子と認められる部分は2箇所だけです。
One is in Mark 3:11, where it is demons who actually identify, Jesus being the Son of God, because Satan knows exactly who Jesus is.
一つは3章11節で悪魔たちがイエスを神の子と認めています。
And the last place where he's recognized, this time by a person and not even a Jew,is by a centurion, a Roman soldier, who's in charge of his crucifixion.
もう一つ、イエスを神の子と認めたのは、今度はユダヤ人ではなく、十字架刑を担当した百人隊長です。
In Mark 15, verse 39, we read this, And when the centurion, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said, Truly this man was...The Son of God.
マルコの福音書15章39節ではイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言ったこの方は本当に神の子であったと書いてあります。
This declaration of faith in Jesus Christ as the Son of God is what the purpose of everything that Mark is going to sayThat's where it's heading towards.
メシアなる、油注がれたものなる、キリストなる、 イエスを神の子として信じる。この宣言こそがマルコがこれから語ろうとしているすべてのことの目的に向かっているのです。
He's trying to convince the reader and therefore convince us today that Jesus is truly the one who can save us because he himself is truly God.
イエスは真に神である。私たちを救うことができるお方なのだ。マルコは読者に、ひいては私たちにこれらのことを確信させようとしているのです。
And folks, this is good news.
そしてこれこそが良い知らせということなのです。
This is the gospel.
これこそが福音なのです。
And as Mark continues, he now draws on that prophecy of a Messiah to show that Jesus is the good news of fulfilled prophecy.
マルコは続けて、イエスは予言が成就した福音そのものであるということを示すために、今度はメシアに関する予言を取り上げます。
Can you imagine if the New Testament had never come to pass?
もしも、新約聖書が実現しなかったらどうなるでしょうか？あなたは想像することができるでしょうか？
Throughout the history of the world, there has been lots of prophecy written that really never came true. And much of that prophecy, if you start to read it by Nostradamus or whoever, it's very general. In other words, you could kind of apply it to a whole lot of different things and say, yes, prophecy is fulfilled.
歴史の中で成就しなかった予言はたくさんあります。その多くは非常に一般的なものでした。言い換えれば、多くの事柄に適用することが可能でした。
The Old Testament is different.
旧約聖書の場合は違います。
There are very specific prophecies given, and if they are not fulfilled, then the person claiming to be the Messiah, the Savior, he's not authentic.
予言の中に非常に具体的な予言があります。もし自分がメシア、救い主だと主張する人物がいるならば、彼らの生涯を通してその非常に具体的な予言が成就していなければ、彼らを本当のメシア、救い主などとは言えないのです。
Everything about Jesus' life perfectly fulfilled.Every prophecy in the Old Testament, starting even with the prophecy of a forerunner of Christ, who would be active even before Jesus began his active ministry.
イエスの生涯は旧約聖書のすべての予言を完全に成就させました。その予言とは、イエスが宣教を始める前、イエスの前に活躍したキリストの先駆者の予言に始まります。
Look at verse 2 where Mark quotes the Old Testament prophecy about that particular man.
マルコの福音書ではそれらの旧約聖書の予言から引用しています。2節を見てください。
Verses 2 and 3 say, As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face who will prepare your way, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight.
2節。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を整える。
Now, it's not by random coincidence that Mark quotes from Isaiah.
マルコの福音書がイザヤ書から引用しているのは偶然の一致ではありません。
Isaiah in the Old Testament, more than any other prophet, references the good news that there is coming a dayWhen God will bring ultimate salvation to his people.
イザヤは他のどの預言者よりも神がそのために究極の救いをもたらす日が来るという良い知らせに言及しています。
There's coming a day when peace, deliverance from oppression, and freedom from sin is going to come into the world.
その人は世界中に平和、抑圧からの解放、罪からの解放がもたらされる日です。
And for Mark, the coming of Jesus into the world is the beginning of the fulfillment of the good news that Isaiah the prophet proclaimed.
マルコの福音書は、イエスが世に到来することは、イザヤが告げた福音が成就し始めたことであると語るのです。
Some of the key places in Isaiah where we see the good news mentioned that show us aspects of the gospel that Mark hopes to accomplish with his gospel. We want to look at just a couple of those.
イザヤ書の中に福音について言及している箇所があります。その中のいくつかの重要な箇所は、マルコがその福音書の中で成就することを待ち望んでいる福音の姿として記されています。
Isaiah 49 says, Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, Behold your God.
イザヤ書40章9節は言います。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダヤの町々に言え、見よ、あなた方の神を。
Jerusalem there, representing the people of Israel, was supposed to be a place from which the good news of the gospel would be declared to the world that they needed to behold their God and find salvation only in Him.
エルサレムは、イスラエルの民を代表する場所であり、ここから福音という良い知らせを世界に述べ伝えていく場所であったはずでした。ここから世界に向かって自分たちの神を見よ、そしてその神のうちにのみ救いを見出すのだと述べ伝えていく場所であったはずでした。
Now, today we no longer look to a city to find God. We look to the person of Jesus Christ. And in Him, we see God Himself.
私たちはもはや神を見出すためにエルサレムといった場所を見るのではなく、神を見出すためにイエス・キリストという人物を見るのです。
Now, this is essential to the gospel, and it's what Mark is trying to convey.
これが福音の本質です。これをマルコが伝えようとしているのです。
And to those who take this gospel message into the world, Isaiah says in Isaiah 52:7, How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, Your God reigns.
福音のメッセージを世に伝える者たちに対して、イザヤはイザヤ書52章7節でこう言っています。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって何と美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。
The disciples will be the firstTo carry this message of the gospel to the world around them. And as Mark shares with us Peter's account of how he became one of those disciples, we're confronted with the need to ourselves also be one of those disciples who carries this message of good news.
福音のメッセージを自分たちの周りの世界に伝える最初のものとなったのはイエスの弟子たちでした。マルコの福音書では、ペテロがどのようにしてその弟子の一人になったかを語っています。私たちもまた、福音のメッセージを伝える弟子の一人となる必要に迫られています。
Now, finally, in Isaiah 61:1, we see Isaiah's appointment as a prophet, and it's the same expectation for all of those who are disciples of Jesus Christ.
最後に、イザヤ書61章1節には、イザヤが預言者として任命された様子が書かれています。この任命は、キリストイエスの弟子であるすべての人も、イザヤが神からの任命を受けて止めたと同じように受け止めるべきです。
Isaiah 61:1 says, The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor.
イザヤ書61章1節には、こう書かれています。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。
Ultimately, as disciples of Jesus Christ, we're to be focused on sharing that good news with others through the power of the same Holy Spirit.Who empowered the prophet Isaiah and then spoke through the writer Mark.
究極的には、私たちはイエス・キリストの弟子として、 聖霊の力によって、すなわち預言者イザヤに力を与え、福音書記者マルコを通して語ったのと同じ聖霊の力によって、その良い知らせを他の人々に伝えることに専念しなければなりません。
Now, of course, while connections to the prophet Isaiah with the good news of the gospel, I believe they're significant, but Mark's primary point here at the beginning is to show the fulfilled prophecy that is evident in Jesus Christ himself.
マルコの福音書がこの冒頭で一番言いたいこと、それは成就した預言がイエスのうちに明白であるということです。
Now, as we continue into verse 4, we see why he quotes this particular passage in Isaiah and its direct fulfillment.
マルコ1章4節に進むと、このイザヤ書の特別な箇所とその直接的な成就をマルコが引用した理由がわかります。
Verse 4 says, John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, and all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey, and he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
4節。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。
This man named John is the direct fulfillment of Isaiah 43 that Mark quoted in verses 2 through 3.
マルコの福音書が一章二節から三節で引用したイザヤ書40章3節の予言は、このヨハネという人を通して直接的に成就しました。
Isaiah says, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
三節。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。
John, who church history records by the name of John the Baptist or the Baptizer, he's the cousin of Jesus. He's only a few months older than him, but his ministry began before Jesus.
このヨハネという人は、教会史にバプテスマのヨハネもしくは洗礼者という名で記録されています。彼はイエスのいとこにあたります。イエスよりも数ヶ月年上ですが、その働きはイエスより先に始まりました。
Now, John was unique because he functioned as the final Old Testament prophet, given the task of pointing people directly to the Messiah who'd been prophesied about by all the prophets, starting at least in written form with Isaiah.
彼は旧約聖書における最後の預言者として働きました。このヨハネは少なくともイザヤ書から始まるすべての預言者たちによって預言されてきたメシアを人々に直接指し示す使命を与えられていました。
Now, the Messiah is actually here. And John's message is that the Messiah, who we already know is Jesus, is the good news because of his power to forgive sin.
今、メシアは実際にここにいる。ヨハネのメッセージはこれです。私たちがすでに知っていること、すなわち、イエスはメシアであり、このお方は罪を許す力があるので、良い知らせなのである、です。
And that's what I want us to see in John's message today.
私は皆さんに、ヨハネのメッセージの中に、その内容を受け止めてほしいと思います。
Too many times when we think of John the Baptist, we really just think in terms of baptism by immersion. I mean, we are Baptists, so we have to do that. And the upcoming sort of event of Jesus's baptism, or even his clothes. He's wearing weird clothes and his dietary habits that are described here.
私たちはバプテスマのヨハネというと、神霊によるバプテスマや来たるべきイエスのバプテスマ、あるいはここに書かれている彼の服装や食習慣のことを考えがちです。
But John was proclaiming that in this coming Messiah, whose sandal strap he's not worthy to untie, that we can find forgiveness for our sin.
しかし、このバプテスマのヨハネが宣言したのは次のことです。つまり、この来たるべきメシアに対して、自分はその方の履物の紐を解く値打ちもない。メシアを通して、私たちは罪の許しを見出すことができる。
And while we don't see him specifically even name the name of Jesus yet, he shows us how that forgiveness, how that salvation from sin is possible.
バプテスマのヨハネはまだ具体的にイエスの名を挙げてはいません。彼はこの方にあって罪の許しと罪からの救いがどのように可能であるかを示しているのです。
He's literally proclaiming the gospel that includes repentance and faith.
彼は文字通り悔い改めと信仰を含む福音を述べ伝えているのです。
Notice here, repentance.Is a clear part of his message. And by his description of Jesus Christ as his soon coming Messiah, he's calling people to repent of their sin and to believe in this Messiah, Jesus.
バプテスマのヨハネにとって、悔い改めは一つの明確なメッセージです。彼はイエス・キリストを間もなく来られるメシアとして描写することで、人々に罪を悔い改めるように、このメシアを信じるように呼びかけています。
And if it's not totally clear here in the book of John, it becomes very clear that what happened was John the Baptist made very sure that he was pointing everyone to that heard his message to Jesus as the Messiah.
ヨハネの福音書の中では、バプテスマのヨハネが彼のメッセージを聞くすべての人に、イエスをメシアとして指し示していることが非常に明確になっています。
John chapter 1 verse 29 says, The next day he, that's John the Baptist, saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
ヨハネの福音書1章29節は言います。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ。世の罪を取り除く神の子羊。
Folks, John's call here is the gospel call. That when we repent of our sins and we turn in faith to Jesus Christ as our Lord and Savior, that there is forgiveness of our sins and there's restoration with God, our Creator.
バプテスマのヨハネは福音を叫んでいるのです。私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストを私たちの主救い主として受け入れるという信仰に立ち返るとき、私たちの罪が許され、創造主である神との間に回復がもたらされるというのです。
Baptism, even under John the Baptist, meant the same thing we believe it does today. It demonstrated an inward change that came through repentance of their sin and faith in Christ as they trusted in the one whom John proclaimed.
バプテスマのヨハネの時代でさえ、バプテスマは今日私たちが信じているのと同じことを意味していました。バプテスマはヨハネが述べ伝えたキリストを信頼して、罪を悔い改めて、キリストを信じることによってもたらされる内的な変化を示すものでした。
Faith must be accompanied by repentance.
信仰には悔い改めが伴わなければなりません。
It is faith that saves us, but if I can put this way, it's not simple faith, it's robust faith. that sees our sin and sees the holiness of God leading to repentance, which is a turning away from our sin.
私たちは信仰によって救われます。しかし、信仰とはただの信心ではありません。私たちの罪と神の神聖さを見抜いて、罪を悔い改めて、その罪から離れるように導かれていくような確固たるもの、それが信仰なのです。
You cannot come to Jesus Christ and say you believe in him and you'll follow him, but not recognize the seriousness and darkness of your fallen, sinful condition before a holy God.
イエス・キリストを信じ、彼に従うと言いながら、聖なる神の前に堕落した罪深い状態がいかに深刻であり暗闇であるのかを認めない。これではイエス・キリストのもとに来ることはできません。
You can only come to be a follower of Jesus Christ when you realize why you even need a savior.
なぜ救い主が必要なのか。イエス・キリストに従うようになるためにはこのことを理解する必要があるのです。
You must come to see your sin as God sees your sin, an offense to the holiness of our Creator, and repent of that sin and turn by faith to Jesus Christ, who already paid the price for your sin 2,000 years ago on a cross.
神はあなたの罪を見ています。あなたも自分の罪、すなわち創造主の神聖さに対して、あなたは罪を犯して神を侮辱していることを見なければなりません。その罪を悔い改めなければなりません。2000年前に十字架上ですでに私たちの罪の代価を払ってくださったイエス・キリストに対する信仰によって神に立ち返らなければならないのです。
And then, and only then, does his death and his shed bloodbecome effective for you to receive the same promised forgiveness and new life in Jesus Christ.
私たちがそのような信仰に立って初めてイエス・キリストの死と流された血があなたが罪の許しと新しい命を受けるために有効になるのです。
This is howBeing a disciple, a follower of Christ begins. And it's where Mark begins to show us what it means to follow Jesus.
このような信仰に立つこと、これがキリストの弟子、キリストに従う者としての始まりです。これがマルコの福音書がイエスに従うことの意味として示しているのです。
And this forgiveness we receive through Jesus Christ,That is truly good news.
そして私たちがイエス・キリストを通して受ける罪の許し、これがまさに良い知らせなのです。
And so let me just encourage you then to believe it, to live by it, and to proclaim it to the world that's all around us.
そのことを信じていきましょう。そのように生きていきましょう。そしてこの良い知らせを周りの方々に宣言していきましょう。
Let's pray.
それではお祈りをいたします。天の父なる神様、御心に従ってイエス・キリストに私たちをお委ねになられた神様、私たちに聖霊を注がれた神様、私たちのうちに住まわれる聖霊により御言葉を通してご自身のご栄光を表されるためのご計画を示される神様、やがて御国で永遠の礼拝生活へと私たちを誘われる神様、あなたの皆を称えます。私たちは日常生活の中で実は自分自身を軽蔑し見捨て、自分自身に多くの痛みを負わせ、自分自身を病に陥れて、自分自身を惨めな状態に陥れています。イエス様は私たちのうちに住んでおられます。今日改めてこの御言葉を通して学ぶことができました。イエス様が私たちの身代わりに、私たちが自分自身に向けた軽蔑を受け取られました。私たちの身代わりに 私たちから見捨てられました。私たちの身代わりに、私たちが自分自身に負わせた多くの痛みをその一身に負われました。私たちの身代わりに、私たちが自分自身に負わせた病に苦しまれました。私たちの身代わりに、私たちが自分自身に負わせた惨めな姿をさらけ出してくださいました。まさにイエス様が担ったのは私たちの病、私たちの痛み、私たちの惨めさです。私たちは何が何でも自分自身を軽蔑し、見捨て、痛みを負わせ、病に陥らせずにはいられないのです。私たちはしたくないことをせずにはいられません。私たちをそのように突き動かしているもの、私たちのうちに住んでいる罪を、私たちのうちに住まわれるイエス様が命を落として抱きかかえ、罪に呪い殺され死なれました。私たちの罪がイエス様を殺しました。このことを告白をいたします。私たちはこの罪を悔い改めます。そして私たちの罪に死んでもまた復活されたイエス様を信じます。父なる神様がイエス様を復活させられたことを心に信じます。イエス様とつながった私たちが父なる神様の前に子供とされたことを信じます。この信仰と罪が許されたという言葉によって私たちは希望をつなぎます。主よ、どうぞ今週イエス様の死の意味を見つめていくことができますようにお祈りをいたします。どうか私たちを助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。